魚の会。
はい、美味しい魚の専門家、お魚コーディネーターの長崎一輝です。今日はちょっと前にやったんですけど、7割で喋ってみようシリーズですね。私が作業しながら喋るってやつなんですけど、前回水産業界の今っていうすごい重たい話題をなんかこんな軽々しく話してよかったんだろうかと思ったんで、今日はちょっと軽い話題にします。何かというと好きな魚について、語るというですねやつを、やってみようと思うんですけど、作業をやりながら、話をするので、7割ぐらいの頭で、話すという感じになります。で、今日やる作業は何かというと、寿司ビジネスと最強寿司ビジネス、こちらの、にですねサインをしながら、お話をしようと思います。あとサイン本欲しいっていう方がいらっしゃったら、お話連絡くれればサインしますのでと言ってください。はい、あ、そうだ、それにあたってちょっと好きな魚の話もするんですけど、この本にねサインしたりとか寿司ビジネスとか最強の寿司ビジネスみたいな話もしていければいいかなと思っております。これあれだな、もうすでに7割ぐらいでやってるんですけど、やっぱり好きな、魚じゃなくて寿司ビジネスと最強寿司ビジネスが出てきたので、ちょっと好きな寿司ネタについて話しながら、この本の話もしながら行こうと思います。はい、なんか撮り直した方がいいんじゃないかぐらいの今展開ですけど、どんな感じになるんでしょうか。この音声コンテンツでは魚と食の楽しい影響をゆるくお届けしておりますので、そういった話題興味がある方ぜひグッドボタンフォローください。またポッドキャスト配信始まっておりますが、ポッドキャストお聞きの方、ぜひですね、フォローとか、いただけたらありがたく思っております。ということで、やっていきましょう。はい、ちなみにですね、寿司ビジネスの方のサインは、魚ビジネスの時は、サイン書く時に、感謝と入れていて、今も皆さんに感謝という思いは変わらずなんですが、寿司ビジネスの方は、この寿司ビジネスをね共に盛り上げていきましょうということで、共にという文字を入れさせていただいています。それから最強の寿司ビジネスの方は、寿司で日本経済を開くということから、開拓の拓ですね、底辺に石と書いて開拓の拓で開くという文字を入れさせていただいています。ただですね、そうではない、サインが初期の段階には見られたりしているので、それ持ってる方は本当レアです。はい、ということで、サインをしていこうと思いますが、そうで、好きな寿司ネタとか、この最強の寿司ビジネスに関してですね、はい、まずですね、この寿司ビジネスも最強の寿司ビジネスも売っていかないといけないわけなので、皆さん、ぜひ、ちょっとまずね、お手に取っていただけたらと思います。寿司ビジネスのちょっと前に見たら、Amazon の方の評価もね、結構なんかいい評価つけていただいてありがたいなと思ったところですね。ちなみに真っ先から寿司ビジネスのさっき言った共にじゃなくて感謝って書いてありました。はい、これレアですね。はい、ということで、ちなみにそうだ、この、本を書いていると、そうだな、最初の、五種盛りより三種盛りを頼むを書いた時から、このなんか本にサインをするっていうことを、求められるのでやりだしたわけなんですけど、その時からですね、このひらがな長崎一輝を一筆書きで書くっていうスタイルを、変えていないですね。これは自分で考えました。で、今はそれにね、最後に魚の絵を簡単に入れているという形でやってます。本題に早く行けって感じで、本題から4分を経過してるんですけど、そうですね、好きな寿司ネタ、私多分いろんなところでよく言うのは、サバですね。しめサバなり、生サバの場合もありますけど、サバはすごい好きです。でサバがなんで好きなのかというと、これはですね、多分大きいのは父親の影響が大きいと思います。父親が、サバが好きだったんですよ。寿司ネタで言うと、もうなんかサバばっかり食べてて、で糸魚川の、ね、行きつけの、お寿司屋さんに行くと、サバがこうケースにあると、もうそのあるケース全部握ってくれとかっていうぐらいね、サバが好きだったんですよ。 で、うち一家、父が亡くなってからは、まあ、父のその、命日とかに、サバだけで、40貫ぐらいのね、こう寿司パック頼んだりとかもするぐらいに一家でサバが好きです。まあでも寿司ネタとしても寿司ってやっぱりあの旨味を楽しむ、食べ物だと思うんですよね。あの魚ビジネスで書いたんですけど、寿司ってこう酢飯でこう置いた時に出るちょっと臭みを中和できるので、その分ですね、魚を置いて、まあ置くことによって熟成をして旨味も出てくるわけですけども、その嫌な臭みの部分を取って、旨味の部分を楽しむっていう料理だと思うので、そうするとやっぱり旨味がある魚っていうのが寿司の醍醐味なのかなということを思った時に、やっぱりサバ、ですね。まあ足が速いというだけあって、鮮度劣化も早いんですけども、その分旨味にたくさん分解されてできるので、あの美味しくいただけるということで、やっぱ寿司で食べる魚としてもすごく適しているのかなというふうに、思います。で、しめ鯖、焼きしめ鯖、生鯖とかですね、すごい、迷うとこなんですけど、まあやっぱり希少性でいうと生鯖はいいですよね。あのなかなか手に入るものじゃないですから。ただ、ただですね、やっぱりしめ鯖はうまいですよね。なんですかね、なんかあれに 酢が加わることによってすごいあのあれだと思うんですよ、ね、なんか味的に整ったりとか、まあ、酢が入ることで多少寝かしすぎても、やっぱ生鯖って鮮度とはいえ良くないとできないので、酢で締めることによってやっぱせよりこう魚を置いて熟成を進めることができるので、しめ鯖がサバのその良さだったり寿司であることの意味合いというのをより出しているかなというところですね。で、生サバは、寿司よりかは刺身に向いているというふうに考えるのがまあいいんじゃないかなというふうに思うところです。はい、ですね、これはですね、サインはやっぱりちゃんと書かないとなので、なんかちょっとやってみて思ったんですけど、話しながらとかじゃない方がいいかもしれないですねすいません、なんか話しながら書いたサイン、なんか書いてある本をが言った方申し訳ないです。ちょっと申し訳ないと思ってきましたけど、そうだな、寿司、好きな寿司ネタ、でも大人になって方は結構本当いろんな寿司ネタ食べるっていうのが、逆にこの寿司ネタって決めるんじゃなくて、いろんな寿司ネタを食べるっていうのがまあ寿司の醍醐味かな。そのためにああいうふうにね、小さくなってるっていうところがあるので、なんかこの寿司ネタが好きと言ってそれを食べるよりかは、やっぱりいろんなものを食べるっていうのが寿司なのかなっていう気がします。でも子供の頃なんかそんなこと分からずだったので、もう小さい頃っていうのは、もっぱらもういくらばっか食べてましたね。いくらが本当に好きで、大概子供っていくら好きなこと多いと思うんですけど、でもあれよくよく考えて、なんでかっていうと、いくらってやっぱりあらゆる栄養を含んでるんですよね。あの、鮭の稚魚がもう餌食べなくても生きられるぐらいに、生きられるぐらいの栄養が入ってるわけなんで、もうその生物が生きていくために必要なものがいろいろと入っているというところで、まあ、子供がいくら好きっていうのもそういう意味合いもあるのかなっていうのを、まあ、思ったりしますけど、いくらはね、好きでした。あと変だったんですけど、小さい時にいなり寿司の皮を剥がして中身だけ食べるっていうのにすごい、やってましたね。なんかね、皮がねあんま好きじゃなかったんですよ。皮があるとなんか泣いて嫌がってた気がします。なんかちょっと味が濃すぎたんですかね、なんかそんなような気がしますけど、そんなようなね感じで、あ、時間もこれぼちぼちなんですね。まだ3種類ぐらいしか話していませんけども、でもやっぱり寿司といえばね、さっき言ったようにいろんな食べるというのは重要と言いつつも、マグロがやっぱり人気だったりとか、サーモンが最近だと人気だったりとか、まあ、してますよね。まあ、自分も別に、嫌いじゃないです、むしろ好きですけど、ただその寿司っていうと、もともとの握り寿司、あの江戸時代にできた花屋与平さんとかがこうやってた頃の、寿司っていうと、やっぱ人気の あの寿司ネタは小肌だったわけですね。小肌の寿司ね、さらにあの赤酢ですね、酒粕から作る赤酢で作った寿司が使われてたってのが、なんかが元祖というか、まあ、当時人気だった寿司ネタのオーソドックスな形態だと思うので、なんかそういうのに触れるのもいいですよね。はい、とかとかですね、まあ、そんな感じで時間も来ましたので以上とさせていただければと思います。あの前回も言ったんだけど、もともとですね、あんまり何かをしながら何かをするっていう、その2つのことが同時にできない人間なので、なんか、7割トークこの辺りで、終えてもいいのかなと思ったり、していますけれども、いかがでしたでしょうか。はい、ということで、この音声コンテンツは魚と食の楽しい共有をゆるくお届けしておりますので、そういった話題興味がある方ぜひグッドボタンください。フォローもよろしくお願いします。魚と食に関するコンテンツ制作やコンサルティング、講演などお仕事ご用意ありましたら、魚の会の、ホームページのお問い合わせフォームよりお問い合わせください。魚と食に関する、あ、こう言いましたね、魚ビジネス、寿司ビジネス、最強の寿司ビジネス、今、サイン会から寿司ビジネス、最強の寿司ビジネス、などですね、著書の、これが発売中です。ぜひお手に取ってみてください。なんか寿司ビジネス、最強の寿司ビジネスとか見ると、やっぱり自分でもなんか書いた時に調べてて、忘れてることなんかもあったりするので、まあ、自分が今読んでも結構、参考になるところ、まあ、魚ビジネスもちろんそうなんですけど、だったりしてます。なんか読む手段今いろいろありますよね。あの Amazon の電子書籍もありますし、それから今あれ、あのスマホで読み上げてくれたりとかもするので、まあ、運転中だったり移動中で耳でね、聞きながら読むってこともできますので、ぜひやっていただけたらと思います。はい、ということで、パーソナリティは、美味しい魚の専門家、魚コーディネーターの長崎一輝でした。提供は魚プロダクションでお届けをしました。では、じゃんけんタイムいってみましょう。あ最初はぎょっくりじゃんけんパー、また聞いてくれるかな、ぎょっくり。